どうも。
おいっすー。
もっと生具ラジオ。
はい。
生具ザでございます。
グザラでございます。よろしくお願いします。
さあ、今日はですね。
はい。
いやー、もう、もっと生具なってから多分一番気合が入った収録となります
よ。そんなこと言っちゃっていいんですか？
なりますよ。
今までのはだいぶ力抜いて。
いや、あの、あれですよ。もう、これに向けて。
はい。
元生具をしたと言っても過言ではない。
腰淡々と、このために準備してたと。
はい、狙っておりました。
わあ、何ですか？
まず、テーマ。
はい。
アイドルです。来ましたよ。
来たね。
来ましたよ。この回が、僕の気持ち悪さがより一層際立つ、この回が来ましたよ。ついに。第2回目ですね。
なるほど。そうですね。
前回は、うん、生グラジオ時代に、
うんうん、
僕が、ライブを見て涙したという、
そうそうそう、
桃色クローバー Z の話をさせていただきました。
うんうん、
あの時は、まあ、彼女たちが、まあ、高校生で、輝いてる時代をもしかしたら今しかないかもしれないと。
はい、
だからこそ今の彼女たちの輝きを見てほしいということで、
うん、
紹介させていただきました。まあ、2年ぐらい前になるんですかね、あれはね。
ああ、もうそのくらいになりますか。
多分なると思います。
あ、
現在、桃色クローバー Z。
はい。
絶賛活躍中でございます。
そうですよね。
僕の読みは、外れたと言ってもいいかもしれませんね。
でも、高校の時の輝きはその時だけでしたからね。
そう、それでね、ちょっとね、路線も変わってきてます、今。その桃色クローバー Z も。
そうなんですね。なんかコラボしてる、うん、いろんなのと、これキスとかとコラボしてたのはよく見ましたけど。
そうですね。
もうなんかいろんなのとコラボしてんなっていうのは。
もう、アイドルとしてはもうトップクラス。まあ、トップかもしれません。例えば、セーラームーンだったり、うん、ドラゴンボールだったりとコラボもしてますし。うん。セーラームーン、復活しましたよね。
はい。
あれの主題歌も桃色クローバー Z。ですし、まあ、アイドルとしてはもう一つの完成形といっても、
うんうん
うん、いつにでもないかもしれません、
うん、
ただその僕が好きであった時代のももクロからはちょっと、
はい、あ、そうか、
変わってきたというか、
うん
うん、曲のとんがり具合がねちょっと落ち着きまして、
あ、なるほどね、
まあ、普通に聴ける曲、
普通になっちゃったんですか。
うん、
いい意味でパンチが足りない、あ、いい意味でじゃなくて、悪く言えばパンチが足りない。
うん、そうですな
あ。
何よりもその彼女たちの、その、本来であればアイドルっていうのはもう超可愛くてブリブリで、
うん、
歌も上手くてみたいな、三拍子揃った人でないとアイドルになれないっていう、昔のアイドルの定義を、
はい、
まあ、僕からするとももクロってのは崩したわけですよね。歌があんまり上手くないとか。そんなにズバ抜けて、例えば、美人でもないみたいなね、
はあ、
ところがあったんですけど、
うん、
ちょっとそのメジャー路線って言ったらおかしいんですけど、売れ筋路線の曲を歌わせてしまったがために、
はい、
やっぱりちょっと歌唱力のなさがねすごく露呈しておりまして、なんかそこで君たちは勝負するんじゃないでしょうみたいな、
なるほどね、
うん、ところにね、まあ、出ちゃったがために、なんかちょっと個人的に
落ち着いた、
うん、っていう。で、その僕の心の隙間を埋めてくれるアイドルが今現れまして。
出ちゃった。
出ちゃいました。あの時僕がおすすめって言ってたアイドルとはまた違う。
はい、
あの時は一言も話してないアイドル。それがね、うん、
はい、
今日のメインとなる。
なるほどね。
お話となります。
おにゃんこ。
違う。
おにゃんこじゃない。
違う。聞きたいでしょ、ぐたら先生。
聞きたい。
今日。
聞きたい。
今日楽しみでしょ。
楽しみ。
今日楽しみでしょ。
楽しみ。
僕ね、スパロボの時とかよりもテンション高いですから。もう、置いてきぼり、なってももうしょうがないと思ってる。
ああ、なるほど、うん。
ついてこない人が悪いと思って
る。逆にね。
逆に。いや、それぐらいね、
はい、
今、僕これから紹介するアイドルは、
はい、
勢いがすごいんです。
うん。
うん。 まさに飛ぶ鳥を落とす勢い。
はいはい。
しかし、その、なんていうんですかね、メジャー路線じゃないと言いますか。
うん、
その、ま、俗に2、3年ぐらい前、その僕がももクロを話したあたりは、世間的にアイドル戦国時代と呼ばれる。聞いたことあるでしょ？アイドル戦国時代っていう話、
ね。ありますね。
で、まあ、いろんなアイドルが出て、それこそメジャーでハロプロ、モーニング娘。の人たちとか、はいはい、AKB がいる中で、
うん、
いろんなアイドルがバーッと出てきてる。
うん、
その時代、
はい。
だからこそ、売れることができた。そのライバルがたくさんいたからこそ売れることができたという、アイドルなんです、
うんうん、
今日。
うん、
教えしたいアイドルは。まあ、ここまで引っ張ってもしょうがないですけど。もう早速ね、お名前を言いますと。
はい。
今をときめく、
うん、
電波組インクさんですよ。
はい。ほら、はい、
もうリスナーさんも、まあ、はい、なるほどなと。ああ、もう。
あ、いや、
待ってたと。うん。
インクまでが本当のあれなんですね。電波組ってしか聞いたことないですけど。
はいはい。
電波組インク。
インクもぜひつけてほしい。
ちゃんとした、アイドルです。アイドル名と。
アイドルグループ名ですね。
グループ名ね。
それこそ、桃色クローバーと、桃色クローバー Z って言い分けてるぐらい、ちゃんと意味がある大事な。
インクかね。
お名前でございます。
なるほどね。
はい。で、まず、この電波組インクって、なんだと。ね、やっぱり分かんない人もいると思うんで、アイドル全然興味ないという人も。
はい、
いると思うんで、まあ、ちょっとお話ししますと、
うん、
まあ、これちょっとウィキに書いてたことなんですけどね、
うん、
電波組インクとは、ホームグラウンドは結成の場所でもあり、メンバーがかつて店員として勤務していた秋葉原のライブ&バー秋葉原ディアステージというところが活動の本拠地になっておりました、
うんうんうん、あ、働いてたんですね。
そうですね、
うんうん、
で、俗に言うそのアイドルグループ、ハロプロとか、AKB もそうですけども、
はい、
まあ、一般的にそのオーディション通過して、じゃあ君、今日からアイドルね、っていうのではなくて、
うん、
そのディアステージというお店で、
うん、
まあ、女の子たちが自発的に自分で表現したいことを、こう、できる場所だったんですね、ディアステージっていうのは。まあ、今もあるんですけど、
はい、
でそこで、そこに働いてる女の子たちが、じゃあ私たちはこういうことをやろうとか、私たちはこういうことをやりたいっていう中で生まれてきたのが、電波組という二人組だったんです。
あ、二人組？
はい、元は二人組。
ほう。
で、ここで、
はい、
ぐーたら先生には今、電波組の顔写真付きのそのプロフィール、うん、まあ、インターネットで、見つけたやつあると思いますけども、はい、
見させてもらってますね。
古川みりんという、
みりん、
上から2番目ですかね。
あ、いましたね。
はい、
赤い子、この子、
うん、メンバーカラーが赤の子、
うん、
この子と今辞めてしまいましたけども、尾畑あかりさんだったかな、ちょっと
尾畑あかり、
うん、名前があれですけども、
はい、
この子と一緒にまず電波組という、
うんうんうん、
あのユニットっていうんですかね、
うん、
を作ったわけですよ。で、ここから、その後にディアステージというお店にで働くことになる、
うん、
お名前が相沢りささん、
お
ーと、うん、ゆめみねむさん、
はいはい、
白と緑、
うん、
が、加入することになります。
この人たちも一緒に働いてた。
この人たちもディアステージで働くことになります。
はいはい
はい。で、その後に、黄色担当の、成瀬栄美さんが、電波組に加入と。
うん
うん、で、まあ、この間に、尾形あかりさんが抜けて、
うん、
後部美優さんっていう、ちゃんとピンク色の人が入るんですけど、
うん、
で、この人の、後部美優さんって人が今度そのまま入ったんですが、
うん、
脱退すると同時に、
うん、
もがみもがさん。
うん、
紫
担当。紫の人。
そして、藤崎彩音さん。
はい。
青担当。
青。
この子が引退ライブの時に、サプライズとして新加入。
はぁ、あ、引退と同時に、加入。
そうですね。あとで美優さんが、ピンクが抜けるっつって、
はい。
その時に、その代わり二人入りますよ、と。 はあはあ、いうので、この、後からこの二人が入った形になります。
なるほどね。
で、まあ、電波組インクってのは先ほども言いました、ディアステージというお店で、うん、まあ、働いてる子たちが作った、グループなんですけども、その、担当カラーが決まって、
はい。
で、その、アトベミュウさんとかが入った時に、確か名前が電波組インクに正式に変わるんじゃなかったかな。
なるほどね。
うん。
今のメンバー全員揃って初めてインクに繋がったと。
そうですね。
うんうん。
で、この電波組インクですけども、あ、ごめんなさい、その電波組インクになったのは、あれですね、アトベミュウさんとか、
あ、
それから、ユメミネム、
はい、
相沢リサが入ってからですね。
うん、なるほど。
うん。で、この電波組インク、まず何がいいのかと。
そうっすな。
ね、
生口さん的にこう惹かれるものは。
たくさんアイドルいる中で。
うん、
なんでこの電波組インクがいいのか。
うん。
まあ、これが電波組インクの最大のアイデンティティでもあるんですけども、まあとにかくこの子たちね、
うん、
オタクなんですわ。
はあ、
オタク。
はい。
で、アイドルでオタクっていうと、うん、ああ、まあ職業オタクかと。
うん
う
ん。
言うてるだけかと。好きな漫画はワンピースかと。ね、
ギリギリですね。今言っちゃってますけど。
芸能界で2番目にゲーム好きですとか言ってた人もいましたけども。
そうですね。
その子もまあ好きなんでしょうけど、
うん、
この子たちはやっぱりもうちょっと、俗に言う、
がっつり。
僕らよりです。
あ、がっつり。
俗に言う僕らより。
なるほど。
で、まあ、こっから、話、メンバー紹介とともに進めていくんですが、
うん、
まあ、そのメンバーをちょっと詳しく説明していきましょう。
はいはい。
まあ、今現在、電波組インクとなって、
うん、
今その爆進中ですけども、
うん、
まあ、この6人体制になってから、
はい、
今、うなぎ登りでこうグーンと来ております。で、まず、結成当時からいた、メンバー、古川みりんさん。
うん、そうっすな。
ここからは僕、通常のそのアイドルの呼び名で言うので、気持ち悪くなったらごめんなさいね。
はい、
みりんちゃんですけども。
みりんちゃん、はい。
みりんちゃんは、ま、香川県生まれです。
うん。
で、担当カラーが赤。
リーダーっぽいですね、なんか。
そうですね。
うん、
で、電波組インク6人で、ま、活動するとき、それからライブするときの、一応センターです。この子は。
うん、おー、じゃあリーダーなんですか本当に。
またね、ちょっと違うんですけど。
ああ、そうなんですね。
で、この子はダンスリーダー。
うん、
ダンスメンバーで、新曲来た時とか、
うん、
そういう時に教えたりするリーダーです。
なるほどね。
で、まずこの子が、がっつりゲーム好き。
ほうほう。
うん。元いじめられっ子で、引きこもりだったんですけど、
うん、
学校行きたくなかったんで、ゲーセンに入りびってたんですって。で、まあやっぱ女の子なので、まあその、音ゲーとかね。
ああ、なるほどね。
そういうの好きなんですけど、
はい。
B マニーの鍵盤多いやつあるじゃないですか。
なんかボタンたくさんあるやつ。
あるやつ。あれの、うん、確かね、最高段位持ってます、この子。そのゲーム内で表示される段位の。
おうおうおう。
で、その他にも、ゲーセンでボーダーブレイクってわかります？ロボモノで、マウスついたゲームあったじゃないですか。
あ、
僕山形でやってたやつ。
あったあった。
あれとかも、がっつりやってたり。
ほう。
で、今は、ニコニコ生放送で、
はい、
ゲーム配信の、フミイチだったかな。なんか僕もよく見てるんですけど、
はい、
毎日ゲーム変えて生配信やってるゲーム芸人がいるんですよ。めっちゃ人気なんですけど、
はい、
その番組の、今年の4月から、木曜日レギュラーとして今、ニコ生でゲームの、番組持つことになりまして。
はい。
で、その他にも、まあ。
番組持ちか。
あと、あれですね。
うん、
オハスタ懐かしいですね。
はい、
オハですね。
オハの。
でもこっちでやってないですけど。
山ちゃん。はい。
そう、山ちゃんの。
はい。
それでも、レギュラーになりまして。小学生で今すごいマインクラフト人気らしいんですよ。
ああ、聞きますね。
そのマインクラフトを教える担当になってます、今。
え、てか、おはさでマインクラフトやってるんですか？
そうなんですよ。すごいですよね。
マインクラフトもすごいな。
うん。
みりんちゃんもすごいけど。
みりんちゃんはね、ほんとガチですね。
は
あ、ゲーム機もほぼほぼ持ってますし。
うん。
うん。
まあ、この子が。10段ですって、ビートマニア。最高段位、10段。
最高段位ね。
わあ。
そう、みりんちゃん。
はい。
まあ、この子が、センターで赤。
なるほど。うん。で、かわいい子ですね。
そうですね。
うん。
ちょっとウォンバットに似てるっつってね、評判なんですけど。
あ、そう
です。後で、比較動画見せますか、そっくりですよ。
わかりました。
で、次、
うん、
リサチ、相沢リサさん、リサさん。
はい、白。
白。
うん。
大阪生まれです。
はい。
で、この子めっちゃ歌うまいです。うん。
アイドルでは珍しい、歌うまの。
いや、アイドル本来は歌うまいはずなんですよ。
本来は
本来は。
はい。はい、
だから昔、その80年代とか。
ああ、そうか。
で、求められたアイドルってのは歌がうまくて、
うん、
松田聖子とかそうですけど。
ああ。
秋元康が仕掛けたアイドルが歌いたくするんですよ。
あ、なるほどね。売りはそこじゃねえと。
荒れるんであれですけど。
大丈夫です。
この子が、電波組インクのリーダー。
あ、この子がリーダーか。
電波組インクのリーダ
ー。
まあ、土天然で、
うん、
超方向音痴。
ほうほう。
で、神聖の中二病です。
あ、そうなんですか。大丈夫なんですか、これ、キャラ付けじゃなくて、
ね、これもね、本気です。
大丈夫なんですか、生きてて。苦労してないですか、
高校、いや、苦労してましたから、この子。高校生の時とか、
はい、
部屋にドクロ飾ったりだとか、
うんうんうん、
なんですか、魔法人的なものとか。
うん、黒魔術。
そう、魔女みたいなのが好きで、
ははは
日光がとにかく嫌いなんですね、本人。
ああ、なるほどね。
だから、旦那になる人はドラキュラがいいって、して言っちゃう人で。で、あと学校に行くときに、
はい。
よく、テレビアニメのお嬢様キャラで日傘さしてる女の子いるじゃないですか。
うんうん、うん。
しかも平たいやつじゃなくて、上に、こう長いっていうんですか？
ああ、うん。
金型の。
わかりますね。
あれを毎日さしていってたぐらい、
わお。
こじらせてます。
は
あ。ね、ゴスロリとかも好きですし。
ああ。
で、はい、めっちゃ料理も上手です、この子。
あ、料理上手なんですか？
料理上手。
それまたなんか珍しいですね。
そうですね。はあ、本出してるくらいです。うん。これもね、ディアステージっていう、ものと、この子たちがまあ、今まで歩いてきた経緯も含めて、出てくる話なんですけど、うん、まあ、それもちょっと後ほど、置いておくとして、
うんうん、
メンバー紹介どんどん進めますね。
はいはい。
で、次、ゆめみねむさん。
はいはい。
ねむきゅんですね。
ねむきゅん。ねむぞ。ねむきゅん。
この子が、
はい、
まあ、三重県生まれ。
うん。
担当の色がミントグリーン、緑ですね。
うん。うん、
で、この子は、ものすごい、芸達者というか、芸術面にすごく優れた人で、
うん。
まあ、美術家目指してたような人なんですね。
ほうほう。
だから大学も美大に行ってて、うん、で、絵とかも出したりしてますし、
うん、
その創作的な作品とか結構ね、アイドル活動しながら出してます。
うん。
うん、で、食べることが大好きで、
はい、
この子もめちゃ料理上手。
ほう。
で、お姉さんがいるんですけど、
はい、
お姉さんは、プロの料理家として活動されてる方で、CS っていうんですかね、有料放送でお姉ちゃんと一緒に、
うん、
料理の番組やってます。
姉妹で。
うん。で、ねむきは DJ やったりもしてますし、ほんとね、
いろんなことやれちゃう。
多彩ですね。センスがすごいある人ですね。
170センチだって大きいですね。
そうですね。
モデルみたいなスタイルな。
背も大きくてね、おっぱいも大きいんですよ。うん、
ああ、完全にモデル体型。
そうですな。あ、ね、モデル体型ではないんですよ。
あれ？
どちらかというと、ふっくらしたタイプなんですけど。
あ、そうなんですね。
まあ、世間的には痩せてるんですけどね。
うん、
本人が言うには、
うん、
もうどちらかというとポチャッとしたタイプって言ってて、うん、おじさま方が好む。
ああ、なるほど。
色白。
はいはい。
うん。な感じですね。肉付きのいい。で、次が、黄色。成瀬栄美さん。
はい。
エイタソー。
はい。
エイタスは福島生まれ。で先ほども言いましたけど、担当カラーが黄色。で、特色がですね、まあ、めっちゃハイテンション。めっちゃ明るい子なんですね。
うん。
うん。まあ、ムードメーカーです。で、この子が、世間的ニュースの、ドオタク。アニメも漫画も大好き。
ああ、なるほど。
あの、虎の穴とかプライベートで行っちゃうタイプ。
ああ、はいはい。
うん。同人誌も読むし、
うん。
腐ったやつも読むし、
うん。
うん。今、ハマってるのは弱虫ペダルです。
つい
じゃん。弱虫ペダルにはまりすぎて、何十万もする自転車を買うっていう人ですから。
ああ、もうガチですね。
もうガチですね。
ああ、そうか。
で、まあ、ここまでが、
はい、
電波組インクの、比較的、その、結成から、苦労するところまでっていうか、う
ん、ああ、なるほどね。
頑張ってきた人た
ち。してきたとこね。
で、メジャーに上がる前に、そのカンフル剤として入った子たち、
うん、
新規組なんですけども、ここからが新規組。はい、うん、もがみもがさん。
はい。
もがちゃんね。
もがたんぺって書いてますけど、こっちは。
そうですね。
はい、
ガーモーとか、もがたんぺなんて言われますけども。
ガーモーちょっとギリギリですね。こちら
は。僕らの地方だとね。
地方だとかなりギリギリです、
ね。完全にギリギリな話ですけども。
はい。
この子が東京生まれ。
うん。
担当から紫。
はい。
で、まあ、特色としては、まあ、金髪ですね。
うん。この子はなんかよく見るな。
そうですね。この子、グラビアとか。
そうそうそう。
あと、ウルトラマンのね、最新のドラマでも、出てます。うん。で、あと、生グラジオ聞いてる人たちで、こう、あってなるものがあるとすれば、
うん、
テラフォーマーズ、曲がりますよね。
はいはい。
あれがアニメだった時の、
うん、
CM で起用されたのもモガちゃんですね。
あ、あの、武井壮とかも出てたシリーズの。
そうそう。武井壮が男のバージョンで、女の子はモガちゃんです。
この子も引きこもりでどうのっていう。
そうなんですよ。
あれですよね。
この子が、はい、まあその、オタクジャンルが何かといえば、
うん、
まあネトゲ配信です、完全な。完全なネトゲ配信。
あ、っていうかやっぱいろいろオタクって種類あるんですね。
そうですね。やっぱり、
そっか
オタクオタクって人をくくりしてますけど、
うん、
やっぱりいろいろあるんですよ。
そうですよね。漫画でしょ、今ゲームでしょ、
そう。
ね、ネットゲか。
そうそう。
そう
で、この子は、ラグナロクオンラインにガチハマりしてて、
うんうん、
で、その、ラグナロクオンラインでも、その、廃人クランと言われるところに所属して、一、
うん、
人で3アカウント管理して、
うん、
ギルド戦の時に3キャラ同時に動かしてたという。右手、左手、片足というね。
足？
そうそう。ファンクションキーとか、多分そのヒーラーとかなんでしょうね。あんまり操作使わなくて、スキルだけ使うキャラを足で押してやってたらしいですよ。
わ、
うん、で、この子僕っ子なんですけど、
はい、
自分のこと僕って言うんですけど、
うん、
まあ、その理由が、
うん、
そのラグナロクオンラインの時に、プレイヤーが女だってバレると、
うん、
結構バカにされたりとか、ちょっかい出してくる人がいるんですって。
ああ。
やっぱり女だから。
どこの世でもね。
そうそうそう。
うん、
で、まあ特にゲームの世界で女の人ってね、オンラインでもやっぱりなかなか珍しいので、加工ができたりとかさ、
うんうんうん、
するので、それがバレたくなくて、
うん、
自キャラを男にして僕って、言ってたのが、
うん、
そのまま引きずって、
なるほどね。
僕となってるらしいですね。
うん、
で、この子もナイスおっぱいです。
あ、この子のナイスおっぱいは知ってます。
この子もナイスおっぱい知ってますか？
ナイスおっぱい。なんかちょっと前にヤングジャンプの表紙を飾ったんですよね。
そうですね。
この子確か。
買ってますよ、ちゃんと。綺麗に保存して
ます。その時は、この子は電波組の、人だと思って、
うんうん、
おナイスおっぱいって、
うん、
ちゃんと言っときましたから。買わなかったけど。
このナイスおっぱいは、
はい、
その、電波組インクがこれから売れていく上で、
うん、
その、モーニング娘。でいう後藤真希、みたいな存在として、
うんうん、
その、プロデューサーが声かけたらしいですね。
ああ、なるほどね。
うん。
あの子もモンハンガチですからね。
そうですね。
似たようなところはあるのか。
後藤真希に求められたのが、その、絶 対的なエースというか不動の位置みたいなものらしいんですけど、
うんうん、
あのそれに近い、もう誰が何と言おうと、
うん、
この子っていうのが欲しくて、
はい、
もがみもがを声かけたそうです。
うん、
で、最後一番の若手になりますけども、
はい、
藤崎彩音、
うん、
ピンキーですね。
はい、
埼玉県生まれ、
うん、
色は青。
ブルーだけどピンキーなんですね。
そうですね。これはね、はい、
うん、
この子 の, その特色でもあるんですけども、
うんうん、
この子は何オタクかというと、2歳か3歳ぐらいからずっとコスプレイヤーなんですよ。うん。両親もね、コスプレイヤーらしくて、
うんうん、
で、コスプレやってる人にはすごい、有名な人らしいんです、このピンキーって。
ほー。
で、コスプレやりながら、実はニコニコ動画の、
うん、
動画の配信主で、
うんうん、
この子。
デビュー前からってことですか？
そうですね。踊ってみたってジャンルあるじゃないですか。
あ、ありますな。
あれでピンキー名義で活動してるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。
だからピンキーなのか。
そうそうそうそう。だから色とか関係なく、
うん、
藤崎彩音っていう人はピンキーとしてもう活動してたんですね。
なるほどね。
うん。で、動画もね、なんか、50何万再生とかされてるぐらい。踊ってみたでも、評価の高い。
あ、でも、昔から、かなり。
そうですね。
有名。
だから、現代、僕らがそのイメージしてる芸能人のなり方、
うん、
その、例えばオーディション受けてとか、スカウトされてっていうんではない、
うんうん、
新しい露出の仕方で出てきた芸能人かもしれませんね、ピンキーっていうのは。
そうか、そうか。
ニコニコ動画出身ですからね。
うん、
で、この6人合わせて、電波組インクと、
うんうんうん。
で、やっぱりその。
分かってきた。電波組のことが分かってきた。
分かってきましたか？
分かってきた。
うん、この子たちこだわりとか、
はい、
まあそういうオタクジャンルっていうのが、やっぱりこうツイッター見たりだとか、
うん、
今BS で電波の神々っていう番組持ってるんですけど、
うん、
それ見ても出てくるからね、
うん、
すごい楽しいんですわ。見てても。
なるほどね。
うん。あ、やっぱ好きなことを語る。の聞くのって楽しいじゃないですか。
熱量
を持って
くるん
ですよね。聞くの。
饒舌になっちゃうんですよね。
そうそう、早口になってね。まさにそれが見れるので、で、今までの最近の日本のアイドルってずっとこう低年齢化が進んでたんですね。モーニング娘。もそうでしたけども、辻ちゃん、かごちゃんなんて小学生で入ってきたじゃないですか。
ああ、そうでしたか。
そうでしたよ。で、AKB も、
うん、
中学生の子入ったりだとか、
うんうん、
してる中で、まあ、この子たちは多分比較的年齢は公表してないんですけども、
はい、
多分年齢上なんですよ、比較的。アイドルとしても。
僕はそうですね、見てるプロフィールで、うん、まあ推測っていうのは全部書いてるんですけど、
うんうん、
結構の年齢上いってますもんね。
そうですね、多分25以上。
う
ん、
そう、
うん。詳しくはまあ話しませんが、
うんうん、
まあ多分それぐらいの年齢の人たちで、
うん、
なんかね、その、単純に桃色クローバー Z、と見てた時に子供たちが一生懸命頑張ってておじさん涙しちゃうみたいなやつよりも、
うん、
もうちょっとこうなんていうんですかね、人としてのこう興味があるっていうか、
うん、
すごい苦悩してるとことか、そのアイドルとして売れたいんだけどもどうしたらいいかわかんないみたいな、なんかその番組とかで出たりすると、
うん、
なんか本当年の近い人の悩んでるところとか見て、
うん、
こうなんか共感しちゃったりだとかあるんですね。こう、受け取るものが。
うん、
桃色クローバー Z だったら、一方的に元気もらうみたいな。ああ、うん、子供たち頑張ってるもんなっていう感じですけども、電波組インクに関しては、ほ
ん
と今年の近い、人と人みたいな、ところが感じるんですよね。
うんうん、なるほどね。親しみだ。
そうですな。共感っていう部分も大きいかな。
うん。
うん。それで、
はい、
あとね、ごめんなさい、かなり今日長くなるかもしれませんけども
。いいですよ、いいですよ。
電波組インク、まあその、6人になってますけども、
うん、
またこの、なんていうんですか、グループはすごいこう奇跡的なグループでして、
はい、
ただ単にその、先ほども言いましたけども、オーディションで受かったわけではなくて、
はい、
まあディアステージというところで出会った子たちなんですけど、
うん、
その、メンバーがね、後からその、 加入 してみたら、実は繋がってたみたいなのが多くて。
ほうほう。
まずはその古川みりんちゃんっていう子が、まあ、昔から赤の子が、昔からアイドルになりたかったんですね。
うん、
で、スピードとか、ハロプロに憧れてて、まあ、アイドルやりたいって思って、この秋葉原に出てきたわけですけども、まあ、そこでそのディアステージというところに入るんですが、先ほども言いました、ディアステージというのは、ライブ&バーって言いましたけども、その、1階がライブ会場みたいなその箱になってまして、
はい、
2階、3階が、まあ、ご飯食べたり、お茶飲んだりできるところなんですね。
うん、
なんでその秋葉原イコールメイド喫茶みたいなイメージがあると思うんですけども、
うん、
そこよりかはエンターテイメントの方向に突き詰めた。
うん、
女の子たち、一般の人たちが、その自分のものを発表する場、発表できる場。
はい、
例えばジャズ喫茶とか、ね、ライブ、それこそライブバーみたいなところがこの秋葉原ディアステージだったんですね。でそこで、まあ、アイドルソングとか、それこそ俗に言う電波ソングなんていうのを、自分たちでコスプレしながら発表したりとかしてたんですけども、
うん、
まあ、そこに、相沢りささんとかが、ディアステージいずれ入ってくるんですけども、はい、他の子はですね、新規組じゃない子、白の、うん、リサチーと、
うん、
緑のネムキュン、
はい、
黄色のエイタソは、秋葉原でメイドさんやってたんですよ。
ああ、もうその時に。
はい。で、リサチっていうのはまさに中にこじらしてるので、
はい、
その萌え萌えなメイドさんではなくて、
うん、
がっつり中世の紅茶飲むような、
お、
本当にしっかりしたご主人様お帰りなさいませみたいなところで働いてて、
はい、
で、そこを辞めてまあ、ディアステージに入る、
うんうん。
で、緑と黄色のネムキュンとエイタソは、
はい、
ネムキュンが高校生の時に、秋葉原に遊びに来て、
うん、
その時にたまたま入った、萌え萌えなメイド喫茶でエイタソが働いてたんですね。
ほう。
うん、で、
はい、
ネムキュンは衝撃を受けるわけです。こんな人いるんだ、みたいな。
ああ。
で、エイタソはその時に、その、ハイテンションでめっちゃこう明るい子だったので、
うん、
カリスマメイドだったらしいんですよ。
なるほどね。
うん、みんなを元気づけるみたいな。
うん、
で、ネムキュンがそれに感銘を受けてっていうか、衝撃を受けて、
うん、
高校卒業した後大学で関東に来るんですけど、
はい、
でそこでネムキュンは、オタクを表現するためにっていうか、そのオタクの表現の一つとして、
うん、
メイドっていうのを経験してみたいと。
なるほど。芸術肌の人ですからね、
そうそう。一、ねうん、つのオタクというジャンルの中でのメイドっていうのを表現したいために、うん、エイタソのいるお店に入るんですね。
はぁ、あ。で、その時点ですごいパワーだよな。
そうですね。
うん、
で、ネムキュンとエイタソは同じ。メイド喫茶、萌え萌えなところで働いてて、
うんうん、
で、ネムキュンが、ディアステージの存在を知って、
うん、
ディアステージのオーディション受けて、ディアステージに入るわけです。入社するわけですね。
はいはい。
で、エイタソも、羨ましいと。
うん。
Y も行きたいと。
はい。
いうことで、エイタソもディアステージ受けるんですが、
うん。
2回ぐらい落ちてるらしくて、
エイタソは落ちちゃったんですね。
エイタソは落ちてると。
あら。
うん。
うん。
で、3回目ぐらいで、やっとディアステージに入ることができて、
うん、
でその時に、いたメンバーで、電波組、インクを、立ち上げて入るわけですね。
はいはいはい。
そのメンバーたちが。はい
はい、この4人でね。
その4人。うん、まあ、プラス、1人入ったり、抜けたりはしてる
んですけど。ああ、そこそこ。はい。
で、ここから、
はい、
まあいろいろ活動しまして、5人の時期だったりだとか、4人の時期もあるんですけども、
うん、
活動していって、もがみもが、藤崎あやね、ピンキーが、新規組が加入するわけです。
で、その、ちょっといいですか？
はいはい。
ちょっと聞きたいんですけど、例えばこの4人で、電波組インクっていうのができたじゃないですか。
うんうんうん。
で、 個人個人、やっぱみんな個性が違うので、
うん、
それ4人でステージに立ってどんなことをやってたんですかね。
それこそ、電波組インクっていうのは、電波ソングを、まあ、世界に広めましょうみたいな、
はい。あ、それが一つのテーマだったんですね。
そうそう、あったんですね。
あー、なるほど。
うん。なんで曲も、
はい、
その BPM、テンポが速い曲が多くて、
うんうんうん、
まさに電波ソングとして。あ、
なるほどね。
電波ソングでよく聞くのが、フィギュアットメイドでしたっけ？
知らないです。
フィギュアットとかって曲知りません？ニコニコとかでもすごいマッド作られてましたけど。そういう電波ソングと言われる、まあ、はい、元はエロゲーの、
はい、
主題歌系が多いんですけど、電波ソングって言われるの。
うん、
それにもね、電波組インクは曲出してるんですけどね。
は
ぁ。うん。まあそういう活動をしてって。
なるほど。はい。
うん。
ほんで、この二人が
加入すると。
後に加入すると。
で、加入してて気づいたというか、分かったのが、
うん、
そのモガミモガっていうのは電波組のお披露目イベントやった時のスタッフとして、
うんああ
たまたま友達に誘われて、
はい、
スタッフで手伝った時に、うん、電波組メンバーよりも可愛い人が売り子にいるぞって言われて、その時すごい話題になったんですって。めっちゃ可愛い子いるぞみたいな。
スタッフの。
スタッフの子で。で、
はい、
そのプロデューサーが、うん、ドイツやと。
うん、
いうことで、見て、あ、可愛い、決めた君、入りませんかみたいな。
ちょっと会いすぎだよ。
ドラ焼き配ってたらしいんですけど。
あ、モガタン
イベントで、うん。モガちゃんがね。
モガちゃんが。
で、ドラ焼き配ってて、
あ
まあ、それで加入したんですけども、
うん、この
モガちゃんは、先ほども言いました、うん、ラグナロクオンラインの配信、はい
うん。
で、実はミリンちゃんも、引きこもってた時代に、
うん、
ラグナロクオンラインやってまして、
あ、赤の子ね。
はい。ミリンちゃんがね、
はい。
入ってたクランも、そのサーバーで超大きいクランだったらしく、
はい。
話を突き詰めていったら、実は同じサーバーで、
はい。
対立クランで、対戦してたかもしんないみたいな。
あー、なるほど。クラン名聞いたことあるみたいな。
そうそう。え、あそこに入ってたの？私あそこだよみたいな。クラン戦やったことあるじゃん、普通に。みたいな。っていう、
すげえ。
奇跡的なつながりをね、
ほ
あるんですよ。
は
で、この次に、その紹介したやつ、ピンキー、
うん、
ニコニコ動画、やってる子、はい
うん。
で、小さい時からコスプレをやってた子。
うん、
で、実はこのコスプレの子、
はい、
やっぱりコスプレ界で有名だったので、
はい、
コスプレしてる人たちからすると小さい時から可愛いみたいなで有名だったらしいんです。で、その、中二をこじらせてる白のリサチ。
リサチ、リーダーね。
この子も、
はい、
コスプレとかやってたわけですよ。つまり魔女とか。
ああ、そうかそうか。う
ん、で、うん、ピンキーのことを知ってたんですね。
ああ、うん、はいはいはい。
昔から。
うんうん、
で、その、もう一人加入ってなった時に、
うん、
その、踊ってみたとかニコニコ動画で出てる子とか、
うん、
その、何人か候補あったんですって。で、その中で、ピンキーを見て、うん、あ、この人知ってるって。
うんうん。
なって、その子が、偶然加入。
はぁ。
なったわけですよ。
なるほど、
ね。なんでみんなこうね、いろんなこう、直接的ではないにしても、
うん。
いろんなつながりがあって、ディアステージというところに来て、できた奇跡の、
はあ、
グループなんですね。
すごいな。
そうなんです。そして、うん、ごめんなさいね、はい、まだまだいきますよ。
はい。
先ほども言ったアイドル戦国時代だからこそ出てこれたグループって言いましたよね。
うん。
で、それはなぜかというと、やっぱりアイドルって求められるのは、美少女だったりとか、
うん。
元気だったりだとか、
うん。
セクシーだったりとか、
はい。
こう、どちらかっていうと、陽、陰陽で言ったら明るいものですよね、
うん
うん、その中でこの電波組インクっていうのはオタクだし暗いし過去ほぼみんななんか持ってるしみたいな暗い過去持ってるしっていうアイドルなんですよ、
うん、
だから 普通だったらこんな暗い人たちは受け入れられないんですね。アイドルとしては。
うん、
なんだこいつ暗いな、みたいな。
うん、
しかし、メジャーの人たちがいっぱい輝いてるからこそ、この子たちが移植として受けたんですね。
ああ、なるほどね。
うん。うん、だからその、メジャーなヒーローの中にいる一人カオスヒーローみたいな、デッドプールみたいな感じですよね。
うんうん、デッドプールみたいな。
デッドプールみたいな。だから他のヒーローがいなければ絶対対等し得ないヒーロー。
うんうん、
電波組はまさにメジャーで光って輝いてるアイドルがたくさんいるからこそ、反立して輝いた、マイナス面も輝いた、アイドルとして、電波組は、売れることができたわけですね。
なるほど、ね。
だからまさに今のこのタイミングでなければ、アイドル戦国時代がなければ、多分上がってこれなかった、アイドルなんではないでしょうか。
そう推測するわけですか。
そう思うわけですよ。はい。どうですか。まだ、序盤も序盤の話しかしていませんけど、この文字数という言葉数。これ、文字に書き起こしたらかなりの量だぞ、これ。今の時点で。
いや、でもね、正直電波組がね、うん、もがみもがさんは知ってたんですよ。
はいはい。
だけど、うん、他のメンバーのこととかは全然知らなかったんで、
うんうん、
これでね、若干ちょっと電波組の話してても大丈夫ですわ。
いけるようになりましたか？
いけるようになる。うん、あ、ピンキーっしょみたいな。
ピンキー、そうそう。
うん、
で
踊ってみたら七変化でしょみたいな。
そうそうそうそうそう。うん、でここから、
うん、
ぐーたら先生に、
はい、
今のことを踏まえていただいた上で、
うん、
ちょっとここはカットするんですけど、
うん、
PV をちょっと見ていただいて、
あ、なるほどね。
うん、そこで
見てからの
電波組インクの楽曲としても、
ああ、そうか。
特徴あるんだよっていうところを。
うん、
聞いていただこうかなと。
な
るほど、ね、はい。思います。
ちょっと今聞いていきますね。
はい。ちょっと今、
聞いていきます。
一旦、ここで、
はい。
時間が飛びます。
聞いていきます。
はい。じゃあちょっと一回止めますね、収録ね。
はい。
はい。PV、3曲。
はい、見てきましたよ。
フルで、見ていただきましたけれども。
見ましたぜ。
今回ですね、ぐーたら先生に聞いていただいた、見ていただいたのは、でんでんパッションという、うん、PV と、それから、バリサンリパブリックという、まあ、最新の PV。
あ、これリパブリック。
そうですね。共和国とか言って。
なるほどね。
で、最後に聞いていただいたのが、桜アッパレーションという、う
ん、はいはい。
まあ、曲ですけども、
うん、
まあ、まさにこの3曲が僕が大好きであり、
うん、
その電波組を、まあ、象徴するというか、その電波組の曲調がすごく出てる。三曲じゃないかなと思って、紹介させていただいたんですけども、
うん、
どうでしょうかね、聞いていただいた感じ。
うん、
まあ、曲のテンポが比較的まあ早い、
うんうん。
で、歌詞がよくわかんないと思いません？
そうですね、よくある歌詞がよくわからないってやつですね。
そうですね、
うんうん、
で。アイドルソングって大抵はまあそのブリブリであったりだとか、
うんうん、
まあ AKB なんか見ても、
うん、
まあバラード曲があったりとか、泣き曲みたいなのがあるんですけど、
はい、
電波組インクってのは比較的そのテンポが速くて、
うん、
気持ちが上がるアッパー系がすごい多いんですね。
うんうん、
で、これは、実はその僕がハマった桃色クローバー Z の初期でも多かったんですよ、そのアッパー系が。
なるほどね。
まあそういうのもあってなんですけど、
うん、
実はその桃色クローバー Z で書いてたヒャダイン。
ああ。
前山田さんが、ももクロまあ、外されちゃったんですね。
あ、そうなんですね。
まあ、外されちゃったというと、また物議を醸すかもしれないですけども。
抜けたと。
そうそう。
曲作りをやめたと。
曲ほども書かなくなって、
うん、
実はその後に移ったのが、電波組インクだったんです。
ああ、なるほどね。
うん。
で、さっきからなるほどなるほどしか言ってないですけど。
今回の曲は、その、ヒャダイン書いた曲ではないんですけども、
うんうん、
そのヒャダインが書いた曲も含めて、
はい。
やっぱ電波組インクっぽい曲がすごく多い。
うん、
で、電波ソングの やっぱり神様といえば畑明様ですよね、作詞。
ああ、よく聞きますね。うん。謎歌詞がすごい多い、みたいな。
そうそう。
うんうん。
もう、電白ミンクで、作詞されてますし、
うんうん、
まさにね、その、最近の日本を象徴するものがいっぱい含まれた、
うんうんうん、
特に外人さん受けする、
うん、
あの、記号が多いのが電白ミンクの特徴なんですよね。
なるほどね。
で、PV の中でも、その、なんて言うんでしょうか。まあ、AKB は制服というジャンルで外人さんがすごい食いついたらしいんですけども。
はい。
で、日本の制服可愛いってなったらしいんですが、
うん、
電波組インクって、桜アッパレーションの時とかそうでしたけども、着物をモチーフにしたような、
うん、
衣装があったりだとか、
はい。
で、この桜アッパレーションっていうものの後に、チュルリチュルリラっていう曲、
うん、
これヒャダインですけども、
はい。
日清カップヌードルの CM で使われた曲があるんですが、
はい、
もうそれがまさにね、そのジャパカルチャーですかね、ジャパンカルチャーで秋葉カルチャーをミックスした、
うん、
もう象徴的な PV とか、曲作りになってて、
はい、
売り出し方がね、めちゃうまいんですよ。
うんうんうん。
うん。なのでね、海外でも今すごい人気で、
来てる。
電波組って。
はい。
うん。なので、日本問わず今、全世界で。
マジですか？
電波組インクは盛り上がって、今度ね、
はい、
世界ツアーも決まってますので、今年
夏。
それぐらいなんです、電波組って。
クレイジージャパンじゃないですか。
もうね、
はい、
あれですよ、外人勘違いしまくりですよ。で、まあ、この2014年、まあ、去年ですけども、
うんうん、
その、大躍進を遂げたアイドルっていうのが2つあって、
はい、
そのうち1つが、この電波組インクと、
うん、
もう1つ、ね、ベビーメタルだったかな。
ああ、うん、知ってる。うん、3人組ですよね。
そうそう、アイドルで、プラスメタル、はい、音楽のメタル、デスメタルを取り入れた、
うん。
その、どちらかっていうと世界受けするアイドルが、
うん、
去年は二組、ポンと頭突き抜けましたんで、
うんうん、
まあ、今年また、どういう流行り方をするか、どういうものが売れるかっていうのは、ちょっとまだわかりませんけども、
はい、
まずこの、二バンドだって、二グループは、もうね、不動の位置になってると。
なるほどね。
僕は思います。
もう抜けちゃったから。
抜けちゃったと思いますね。うん、
あとは新しい人たちが出るの、っていう感じなんですよね。
うん、そうですね。次の、アイドル業界は、
どうなると。
どうなるかっていうところもまああるんでしょうけども、うんうん、電波組インクに関しては、曲がね、テンション上がるのが多いので、
うん、
もう聞いてて、いいんですよね。
元気出ると。
で、その中でこの泣き曲、そのエモい曲があるので、
うんうん、
それがまたコントラストとしてすげえ響くんですわ。
なるほどな。
うん、つうか、ライブで泣いたんですわ。
そうなんですよね。
そう。
あ、
今まで全部引っ張ってきたけども、
はい、
全部引っ張ってきて、なんで電波組の話を突然したかというと、
はい、
僕がとうとうアイドルライブにデビューしたよっていう話です、ラストは。
言っちゃったんですよね。
言いましたね。
聞いた時はね、びっくりしました。
ええ
ー。何の、ね、ツイッターでも前置きも何にもなかったじゃないですか。
そうですよ。何にも、誰にも語りませんでしたね。
我慢してたでしょ。
うん。
つぶやきたくてしょうがないみたいな。
つぶやきたかったよ。
いつ行ったんですか、うん、
ね、今月4月の頭ですね、
はい、
うん、仙台に来たんですけど、
はい、
うん、で、以前、その僕は、そういうイベントとか、あんまり行ったことなくて、
うん、
アニメとかも。
はい、
まあ、日だまりスケッチのイベントに一回過去、行って、
うん、
で、クラシックとかは、ね、何回も行ったことあるんですけど、はい、
うん、
その、なんていうんですかね。ちょっとハードルが高いと思ってたアイドルとか、
うん、
女性アーティストとか、
うん、
ワーキャー言う系は行ったことなかったんですよ。
はいはい。
うんうん、で、すげえ不安だったんですね。
そうですね。
特にアイドルって口上っていうんですか、曲の間に、なんか、いろいろ言うことあるんですよ、ファンで。
お、え、ファンが？
そうそうそうそう。ファンが作った口上って言って、
うん、
なんかその曲の感想のところに、
うん、
なんか、なんちゃらほいちゃら、なんちゃらほいちゃら、なんちゃらほいちゃら、ほいちゃらだーみたいななんかあるんですね。
へぇー。
そういうのとか、
はい、
ちょっと敷居が高かったんですけど、
うん、
何にも心配する必要なかったですね。大声で超叫んでましたもん。で、あと僕知らなかったんですけど、
はい、
あの、アイドルってその、ミックスって呼ばれる、
うん、
その、僕らでいうイメージしやすいのが、LOVE、ラブラブなんちゃらみたいなやつの、
うんうんうん、
があるんですって、ミックスって昔から。
ああ、秀樹みたいな。
そうそうそう。で、なんかその、ミックスってのは発祥が、その海外のメタルのライブからっていう噂なんですけど、
うん、
それ本当かどうかわかんないですけど、
うん、
なんか、ダイバー、サイバーとかなんか、ファイヤー、タイガーとかなんか言うんすよ。
ああ、うん、なんか AKB のやつであったな、それ。
そうそう。
はいはい。
それがね、ミックスって呼ばれるらしくて、
へ
え。それがね、うん、いろんなバンドっていうかそのアイドルとか、
うん、
そういうので決まったやつがあるらしいんですよ。
なるほどね。
うん。それも、
はい、
自然と唱えてましたね。怖いですね。頭に入ってないはずなのに。
あ、覚えてたんじゃなくて、どっかで聞いてたから、自然と出たってことですか？
何回もその、どの曲にも大体挟むとこがあるんですよね。
は
ぁ。うん。
あ、それが全部同じなんですか？
いや、またね、ちょっと違ったりもすんの。
はい。
だから唱えてたら、あれ違うみたいな時もあるんだけど。うん。なんか、あ、このミックスは聞いたことあるみたいなんで、
はい。
大声で。
もう大声。
大声で叫んでました。
わあ、じゃあ。
で、その、さっき PV 見ていただきましたけど、
うん。
ああいう系のその、テンポが速くて、
うん。
まあ、その、多幸感の強い、
うん。
曲が多いので、
うん。
よくライブでもね、もう、ラストスパートですみたいな。
はいはい。
もう間もなく、最後になっちゃうから、
うん、
みんな盛り上がっていこうぜ、みたいなやつあるじゃないですか。
なるほど、ありますね。
ラストスパート行こうぜ、みたいな。
はい。
もうラストスパート感が半端ないですよ、電波組行くって。
どんな感じなんですか？
その曲のテンポが速いので、
はい、
曲が多いので、
はい、
もうこっからはラストスパートで行きますよ、みたいなやつともうね、テンションが上がりっぱなしなの。
あ、
う、ー、ん。血管切れるんじゃねえかっていうぐらい。
ドーパミンがもうブワーッと。
そうそう。
放出しまくりですか。
なので、
はい、
ライブ終わった後のね、なんていうんですかね、わー楽しかったっていう感がね、
はい、
すごい強いんですよね。
はぁ。
うん。
やり遂げた感みたいな。
なんですか、本当にお祭りみたいな。
うんうんうん。
うん。最後に向かってこうお祭りがガーッと盛り上がっていくみたいなのが、
うん、
普通のそのライブとかよりも、
うん、
何十倍も強い。
はぁ。
うん。ぜひね、
は
あ、ちょっとでも興味あるんであれば、
うんうん、
リスナーさんでもね、いると思うんですよ。
うん、
行ってほしいライブに。
なるほどね。今までちょっと敷居高かったけどっていう人にも。
そうそうそう。全然大丈夫。
俺が言うんだから間違いないって。
間違いない。だって俺ペンライト買って振ってたもん。公式の。ああ、もう。
バルログ持ちしましたこう。
バルログはしませんでした、あえて。
しなかった。あ、そっか。
もう一本でね。
なるほどね。
推しのメンバーの色だけを統括してね。
なるほど。
やってましたわ。
いや、でもついにアイドルライブデビューですか。
デビューですね。
来たね、これ。
いや。
また機会があったらもう行っちゃいます？
行く行く。
わあ。
うん。行けたら行く。
なるほど。
その、鉢巻きして、
はい。
親衛隊みたいな。
ハッピー。
みたいなもんじゃなかったんですよね。はい、お客さんのね、
はい。
ほんと半々とまではいかないにしても、
うん。
4、6の4ぐらいは女性でしたもんね。
へ
ぇー。うん。もっと男性多いのかなと思って、アイドルグループだし、
うんうん、
思ったんですけど、そんなことはない。
今、女の人もアイドルハマったりするんでしょうね。
そうですね。まあ、女性ファンもかなり意識してるでしょうし、実際。うんうん、その、電波組インクは、女性限定ライブとかもやってるんで。
え、
うん。
ああ、じゃあ、そうですね。そういうことか。
そうそうそう。うん、そのディアステージって、彼女たちが、その、働いてたところでも、
はい。
電波組インクって時々イベントやってて、
うん。
2階3階でご飯食べたりできるって言ってたじゃないですか。
うん、うん。
そのディアステージってところは、その、ディアガール、働いてる女の子たちをディアガールって言うんですけど、
うん。
その子たちが自分で作った料理とかも出していいらしいんですよね。
すごいな。
はい。それで、その、さっき言ったの、料理がうまい子がいるって言ったじゃないですか。
うん。
で、あの子たちの料理を食べれるイベントっていうのが、定期的に開催されてるんですよ。
うんう
ん
う
ん、夢見ねむ、緑色の子だったら、夢見、ん？夢見亭だったかな？なんだっけかな？
うん。
っていうイベントで、あ、夢見県だ。
うん。
夢見県って言って、その、夢見ねむが自分で作った料理をお客さんが食べれるとか、
はい。
そのリサチーだったら、リサご飯って言って、リサチーが作ったご飯を食べれるっていうね。
おー。
うん。で、そのディアステージっていうところは、なんか料理も美味しくて、有名だったみたいで、
うん。
うん。なんかこう、いろんなこう、なんですかね、ディアステージっていう場所があったからこそ、こう、膨らみもあるんですよね、電波組行くって。いろんな。
は
ぁ。うん。で、まあ、誕生日イベントなんかもね、
はい、
ありまして、その誕生日イベントも、女性限定の、誕生日イベントとか。
なるほどね。
まあね、何しかね、
はい、
電波組インク今その、露出が去年からバーッと、
そうっすな。
増えてますんで、見る機会あると思うんですよね、いろいろ。
あるある。
で、
うん、
全く知らない人から見ると、
うん、
その、多分見ただけで、アイドルのメインストリートじゃないなっていうのは伝わると思うんですよ。うん、
異色だなと。
異色だなってのは伝わると思います。
うん、
それをね、楽しむことができれば、
うん、
どっぷり。
はあ、
もう電波組はどっぷりですよ。
なるほど。
うん、その普段がね、この子たちが暗かったりとかっていうのも、
はい、
いい味出してますから。楽屋でトークしないんですよ、この子たち。
あ、そうなんですか？ゲームしてるんですか？
全員 LINE で会話するんです。LINE の方が早いらしい。
早いって。とかね。
で、
はい、
ライブ、例えばコンサートとかやった後に、
うん、
打ち上げもしないらしい。
しない。
それぞれ帰るらしい。
あのアニメ消化しなきゃとか。
そうそうそう。で、特にこのそのダンスリーダーのみりんちゃんっていうのが、
はい、
まあ本来は、その、電波組元となったメンバーですから、
うん、
まあ、本来この子がリーダーになるはずだったんですけど、
うん、
まあ性格的に、
うん、
ものすごくリーダーに不向きらしくて、
うんうん、
他人にあんまり興味がないんですよね、この子。
うんうんうん。
うん、なので、例えば、その、電波組インクのセンターで、真ん中を張ってる。
はい、
まあ、言ったら、メイン顔になるわけですよ。
そうっすな。
っていう、であれば、例えばじゃあメンバーを引っ張って、
うん、
みんなでライブ終わった後ご飯食べ行こうとか、
はい、
あってもいいはずじゃないですか。うん、リーダーじゃなくてもね、
うん、
中心の子なんだから。この子真っ先に帰るらしいですからね。
気づいたらいないっていう。
真っ先に帰ってゲーセンとか行くらしいですからね。
なるほどね。
そうなんですよ。
もう嘘つかないんですね。じゃあね、自分にね。
そうですね。やっぱりそこもオタク気質なんでしょうな。
なるほど。
我慢できないっていうか。いや、ぜひぜひ。
そうですね。
リンク。
うん、
楽曲、ちょっと癖あると思うんですよね。
うんうん、
なので、当たり外れというか、自分にはまるかはまらないかってのあると思うんですけども、
うん、
はまったらね、抜け出せないと思いますよ。
は、
うんうん、一時期、その桜アッパレーションと、
はい、
あの、電電パッションの PV しか見てない時期とかありましたからね、僕。すべての音楽が。吹奏楽すら捨てて。
へ、あ、でもね、あの、この3曲聞いた中では、うん、あの、桜アッパレーションが一番好きでしたね。
ええー、でしょ
う。うん、桜アッパレーションが一番好きでしたね。
PV もいい感じですもんね。
うん。
うん。こうなんか、幸せ感が伝わってくるっていうか。うん、普段彼女の陰の部分を知ってるからこそ、あの、明るさが眩しすぎる。いやーほんと、電波組いいですわ。
これ、メンバーも一人一人尖ってるから、知れば知るほど面白いというか、味が出るというか。
そうですね。う
ん、なりうる感じですな。
個性がね、やっぱありますから。
うん、そうそうそう。
まあ、こんなこと話すとあれですけど、ぶっちゃけ AKB とか、
うん、
人数いすぎて、
わかんないですもんね。
わかんないんですよ、
うん。
で、そこまでやっぱ個性も出てこないでしょうしね、その、あんだけ人数いるから、
う
ん、
そう
ピックアップされる部分も少ないでしょうし、
うん、
だからそうなるとやっぱ順位が上の子しか、
うん、
ね、なかなかこう、焦点当てられないんですけど、電波組インクは、それぞれがそれぞれのジャンルで尖ってますんで、
うん、
どっかでこう、引っかかったりとか、あ、起用しようみたいなね、
うん、
ありますから、ぜひ、
はいはい。
電波組インク、
うん。
皆さんも好きになっていただけたらなと。ゲームとかどうでもいいからもう。
おお。電波組だけ聞いとけって。
電波組っていいんじゃないかな、あと。うん。あといいんじゃないかな。
そうですね。あの、電波組のプロフィール、のサイト、僕が今見てる。
はいはい。
プロフィール欄をですね、一応貼っておきますので。
ありがとうございます。
うん。気になる方はぜひ見ていただきたい。
あとぜひ PV、今回の3曲。
あ、そうですね。
生草、おすすめ3曲。
はい、はい。ま
あ、本当はね、もうちょっと、
まだまだある。
やりたいやつありますし、電波組を語る上で、絶対外しちゃいけない曲ってのがあるんですよ。うん、WWD っていう曲が。
はい。
それがまさに、その電波組の影の部分を曲にした曲で、過去にいじめ受けてたとか、
うん、ああ。
一人ぼっちだったとか、そういうのを歌詞にした歌があるんですね。
うんうん。
で、まあ、出会いのきっかけがどうこうだったっていうのを全部盛り込んだ曲があるんですけど、
うんうん、
それはね、一発目で聴くとちょっと暗すぎるんで、電波組の陽の部分を知った上で、
はい、
あ、この子の背景にはこういう陰の部分があるんだなという知り方で、
うんうん、
ぜひ WWD を知っていただければ。
順番ですな。
はい。
はいはい。
ということで、
はい。
今回は、
うん、
たっぷり1時間。
なるほど。
電波組インク。
うん。
お話しさせていただきました。
電波にまみれましたな。
電波まみれでしたな。
まみれでしたな。
いやただね、思いの丈で、はい、喋る順番とか決めてたんです。
うん、うんうん。
ちょっとテキストに書いてたんです。
はい。
もう、目についた単語を喋りたくてしょうがなくて、結局ね、順番どうこう関係なくね。あと、メンバー紹介の部分に時間をかけすぎて焦ったっていうのもちょっとあります
ね。でも重要なところですよね。
そうですね。
ね、そうそうそう、
やっぱ、電波組を知る上で、個人のそれぞれの尖った部分を知るのが多分一番なので。
うん。
はい。ぜひ。永久保存版でね、耳かきの回とかどうでもいいから。電波組の回が一番でしたって言われるとね、
はい、
もう藤宮さんとぐーたら先生の思いを無視して僕は最高だと思いますね。なんとか。
もう一回撮るわ。
ああ、そうそう。
この前喋
り
なが
ら。アンコールするわ、みたいなね。行きますから。なんなら、一人喋りでもいいぐらいですから。電波組に関しては。
来ましたね。
はい、なぜなら、付き合わせてる人、申し訳ねえなと思って。まあ、はい、そういうことで。
はい。
はい。今後とも、うん。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、じゃあ、エンディング行きましょう。
はーい。
エンディングでございます。
よいしょ。
はい。長々と電波組インクに関して、わーっと、お話しさせていただきました。
うんうん、
正直編集が怖いです。
大丈夫ですか？
大丈夫ですかね、うん。
そのまま使えばいい。
いや、僕ね、
はい、
編集する上で、
うん、
こう、やっぱ気になるのが、
うん、
お互いの喋ってるバランスってやっぱ気にしたいなと思ってるんですよ。
お
ー。僕が喋ってる部分と、
うん、
ったら先生が喋ってること、うん、で普段僕あの話が長い人なのでちょっと喋る量が多いんですね、
うんうん、
いつもぐーたら先生がそうなんですねって言った次にまた僕が言葉挟むので、
うんう
ん、どんどんぐーたら先生の喋る時間が奪ってしまって申し訳ないなとい
や全然そんなこと気にしたことなかったですね。
それがね、
はい、
今回は特に顕著になるんじゃないかとね
いやでもこれも一番最初に喋りましたけど、はい、やっぱりこう好きなものを喋るってのは一番いいんですって。
そうですかね、うん、
大丈夫です、そのまま使いましょう。
本当ね、ぐーたら先生がね優しすぎる。
なんでですか。
優しすぎるな。
いや本当そうですって。でも分かんないことを口挟んでもしょうがないですからね。
まあまあまあまあまあ、
う
ん、
そうそう、やっぱり、うん、
まあやっぱりね、好きなことベラベラ喋る人、喋らせとけっていうところもありますからね。中途半端に口挟まずに。
そう
ね。そういうのもいっぱいありますけど。
うん、
はい。まあ、今後ともね、元生具よろしくということで、
はい。
まあ、実は、お便りを。
ああ、またありがとうございます、本当に。
本当にすいません、こんな番組で。本当すいません。それでは、ぐーたら先生。
はい、
よろしくお願いします。
はい、レップーさんからいただきました。
ありがとうございます。
RE の PU ですね、レップーさん。
イエス、
こんにちは、レップーです。
ウィス。
ツイッターでは時々お話ししますが、お便りを送るのは初めてです。
ありがとうございます。
生具の頃から毎回楽しく聞かせていただいています、うん、突然ですが、僕は4月から進学の都合で秋田県由利本荘市に引っ越ししました。
おろろ。
気候は以前住んでいたところも東日本の日本海側だったということもあり、大して厳しくないのですが、秋田県内にはメロンブックスや虎の穴がなく、同人音楽好きの自分には厳しすぎます。今まで住んでいた新潟県も決して都会ではなかったので、あまり変わらないだろうと思っていたのですが、まさか新潟以上に田舎な地域が存在していたとは。
なるほど。
他にも、なぜかマックスバリューとローソンが街を支配していたり、温泉の 列車本数が少なかったり、これから、4、6年くらいかな、やっていけるか不安です、ぜひお三方に秋田県を生き抜く秘訣を教えていただきたいのです、
うん。
あと、つかぬことをお伺いしますが、生グラジオとグダラジの関係性について教えていただきたいです。うん、それと、以前話されていた過去放送、僕も聞きたいです。
うん、
そういえば、元生グ14回を聞いた時から思っていたのですが、テイルズシリーズって、日本三大 RPG だったのですね。意外です。
うん、
それでは、これからも配信楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、レップさん。秋田由利本荘市に引っ越しですって。
うん、これはあれですな、進学ですな、まさに。
うん、
4年から6年というところもまさに。
ああ、そうですね、
うん、っていうところですね。言っていいのかどうかは大学ですな。うん、数少ない。
ですね、マックスバリューとローソンが支配っていうのはこれまさに、あ、的確であ
るあるですわ、うん、
かつ 100% 大正解です。
あるあるですわ。
うん、マックスバリュー、まあイオンですね。
そうですね、
イオラーですな。
はい、僕らの地元ではマックスバリューをマバと言いますけども。
そうですね。マバですよ、マバ。
マバ。
ひどいでしょ、この略。略。マバですよ。聞いた時大爆笑しましたけどね。マバ。その略称はねえよ、と思ったんですけど。マバですよ。
ねえ。
あ、いや、すごいですね。まあ、列車本数が少ないのは、まあ、しょうがないです。うん、でも、新潟がね、あまり馴染みないので、このくらいなのかっていうのはちょっとよくわかんないですけど。
うんうん。
うん、お三方に秋田県を生き抜く秘訣を教えていただきたいのですと。
はい。
うん。そうですね、富士見がね、まあ今日、今回いないので。
そうですね。
はい。あと、富士見は秋田じゃないので。
富士見もね、いたらその、秋田の生き抜く秘訣を教えてあげたのにな、
う
ん、
そうですよね。
いつでも秋田おいで
っつって。いつでもおいでって秘訣です。
お嫁においでっつってね、うん、秋田にね。
嫁こさ来いと。
そうそう、次、うん、においでっていう。
そう、テレビもね、ラジオもねえですけどね。
もうほんとそうです。電波ねえからそもそも。あ、電波組インクとかけちゃったわ。
あ、うまいわ。
ちょっとかけちゃったわ。
うん、ということでですね。
はいはい。
確かね、うん、 まあ、生き抜く秘訣という中で、うん、レプーさんがその同時音楽好き、うん、あるみたいなんですけど、
うんうん、
確かね、メロンブックスはないですけど、秋田県の、ね、あの、駅にありますよね。ありますね、
虎の穴。
あれ、虎の穴ですか？
だと思います。駅前ですよね、秋田。
そうそうそう。
秋田市の。
うん、駅前にあるんですよね。
うん。
実は、一軒。
ちっちゃいけどね。
うん。大きさの規模がちょっとわかんないですけど。ね、秋田駅から、徒歩で5分ぐらいでもう目の前にあるんですよ。
う
ん、
そうですな。
うん。実はあるので、あそこもね、確かね、その、同人の CD が結構、まあ、結構と言っても比べたことないので、
うん。
でもかなりあったような気がするので、
うん、うん、
うん。もししない、あ、でも、あ、そうか、由利本荘か。しないにまで出向いてください。
うん、そうですね。
はい。
そうだなぁ、
由利本荘。でも、車ないですよね。そう。もう、あの、地方に来るときは、絶対車欲しいですから。免許絶対欲しいですから。
どうなんだろう、その、新潟もさ、
はい。
車が社会だと思うんだ
よね。あ、そうか、そうですよね。
ね、
そうか、そうか。
あの、もし、あ、けど大学生で車ってきついかな。
本庄からだったら1時間くらいですよね。でも
秋田市まで、
はい、
そうだね、海沿いバーッと走れば、
うん、
うん、まあ、あの高速もできてるので、
うん、
もうちょっと早い、行けるのかな、ね、40分くらいで行けるのかな、30分40分くらい、うん、まあ、正直秋田市で30分40分なんて、あの移動時間に入りませんからね。
入んな、入んな、
当たり前すぎて。
うん、そうです。
なんなら1時間半ぐらいまでは許容範囲なの。
どんだけですよね。でも本当にあの、駅周辺にあるので一見ですけど、うん、虎の穴ですか。
ただ、秋田市車で運転はおすすめしねえな。
まあそうですけどね。
意味のわかんねえ一方通行ですからね。
ああ。
4車線一方通行ですから。
あれひどいっすよね、市内の交通規制ですか。
あれは初めて来た人、ちょっとビビると思うね。
わかんない。
うん、分かりづらい。
対向車がないんすもんね。
そうそうそうそう。
どこまで走っていいの
みたいな。車線間違えたら一生ぐるぐる回るし。
そうそうそう。行けの細くなったりしますしね。
そうだね。
くぐり始めたりとか。
となると、やっぱ電車かな、
うん。
電車が一番いいかもしれない。
電車一番いいっす。
うん。あと、俺らに連絡くれれば、俺らが、連れてくよ。
乗せてあげますって。
そうそうそう。
で、ついでに。
日本庁経由からでもね、
もう全然そうですね。
うん。うん、
あと、引き抜き秘訣ですって。
そうですか。僕もぐーたら先生も、うん、まあ、県外から、秋田に A ターン組なので、
うんうん、
やっぱりその、ね、他のいい部分を知った上で秋田に帰ってきて、うんうん、いや、秋田も負けてねえぞっていうのも。
あ
と、やっぱりな、物とかないけども、
うん、
秋田だってこう工夫すれば、
はい、
ええでっていうところ。
これを考えると、
うん、
時間が経ちそうなんで、地方再建みたいなね、
うん、
話になっていきそうなので、
うん、
まあね、あの、無意味に、あの、土田舎あたりは、あの、無意味にコンビニが多いので、
そうだね。
うん。まあ、それで何かしら生き抜く秘訣というか、生きてはいけるんじゃないかなと。
うんうんうん。
うん。思っておりますね。娯楽はないです。
うん、
なので、はい。烈風さんの中で、確かね、烈風さん自身も、
うん、
なんかね、同時音楽を作ったりされてるんじゃなかったかな。
おー。
なので、
ほうほう、
あの、もうネット環境ね、整えて、
うん、
こっちに来たら、うん、ネット環境整えて、まあ、DTM なり、その、ネットの方でね、音楽作り。あと、その、家と家離れたりするんで、その、近所迷惑とかないと思うんで。
そうですね。騒音関係の悩みとかほぼないと思う。
ないないないない。言われたことない。
うん、ないね。
ないですね、うん。
ない。
そこら辺もね、あの、だいぶいいんじゃないかなと、うん、思ってますね。
その、都会と比べて、
はい。
まあ、新潟はそこまでその、人の関係がゴミゴミするほどのものではないと思うんですけど、
うんうん、
例えばやっぱ騒音だとか、
うん、
車置く場所、自転車置く場所、はい、何、あれこれ、どうこう、
うん、
他人がめっちゃ干渉してくるっていうのはやっぱ田舎はないですし、
はい、
特に秋田はそっち系で悩むことがないので、
うん、
結構ね僕はそこ幸せです。
ああ、そうですね。
うん。京都にいる時とか、ぐーたら先生もね、あの、県外行ってた時とか、
はいはい。
やっぱその、アパートとかマンションとか、
うん、
そういうところに住んでたわけですけど、やっぱ隣の人に気使ったりだとか、
うん。
なんかやっぱ自分と他人の何かを気使って生きてましたけど、
うん。
秋田は比較的自分のことずっと見ながら生きれるなっていうのはすごい感じるんですよね。
ああ、そうですね。
うん。他の地域に住んでることより、人よりも、なんか自分のことを見つめられるっていうか、
うん、
ある程度自分の好きなことをほんとできてる。
ああ、そこはあるかな。
うん。うん、なので、物を求めたりとか、
はい、
イベントを求めたりとか、
うん、
あの、何かそういうものを求めると、やっぱないないってなってきちゃいますけど、
うん、
あの、ね、坊さんの僕が言うとなんか修行みたいになってきますけど、自分の何かを突き詰めていく分には、
うん、
すごいいい環境だなって。
ああ。
思いますね。今そのね、同人の音楽であればインターネットで発表は何ぼでもできますので、
はい、
その都会の方がメリットあるとかこっちの方がデメリットというのはあんまり感じないでしょうし、
うん
うん、ただね、やっぱりその買い物行くとか、
うん、
なんか居酒屋で飲みたいとか、
うん、
そのお姉ちゃんと飲みたいとかってなると、
うん、
はぁ、あ、みたいな。ものしかありませんけど。
外の刺激は弱いですね。
弱いですな。
ね、うん、
ただ自分に対してのその、ストイックに刺激求めるのであれば、
うん、
もう秋田最高ですね。
そうですね。まあ、自分とは何者なのかと。
そうそう、なんかその、若い時よりも物欲というか、
うん、
そういうものの欲が減ってきたんですけど、最近。
うんうんうん、
だからなんかね、自分の部屋のね、オタク化というか、
はい、
あの、バラックベア感がすごい。
そうなんですか、今。
もう、突き詰めてる。
入れられない？
あ、もう入れられないよ。もうしばらく入れてないけど。
うん。
入れられないよ、最近。うん。家電製品だけが揃ってる。しかもあの、AV 関係のその、オーディオとか、映像関係のもの、
うんうん、
ゲーム機だったり、ブルーレイだったり、レコーダーだったり、
うん、
今その、部屋にすでにパソコンのモニターとテレビあんのに、
はい、
もう一個モニター買おうかなとか考えてるし。
なんでですか
ゲーム用のモニターとかどうかなとか思って。
あ、
テレビの横にモニターを置いて、
はいはい、
ゲームやりながらアニメを見るっていう。うん、
あ、
だからよくわかんない生活をしないと、なんか、消化しきれない気がする。
でもそう考えると、僕も、あの、まあ、パソコン用と、
うん、
その、ゲーム用ですか。
うんうん、うん。
まあ、もう一個あったら便利だなと思うんですよね。
そうだよね。
ああ、それはある。
そう、それをね、飽きたし放題です。
そうっすな。
うん、し放題。そうも考えずに。
そこら辺を突き詰めていただければ面白いかなってことですね。
そうですね。
うん。
けどやっぱりネット環境はだから必須な気しますね。
あ、そうですね。
もう本当に他の方と肩並べようと思ったら。
はい。
うん。
まあ4月から、もう今もう引っ越されて、ね、何日かもしかしたら経ってるのかもしれないですけど、
うんうん、
まず何はともあれネット環境ですよ。
そうですな、う
ん、ネット環境まず、一番最初に。ぜひぜひね。それから、話変わりますけど、生具とグダラジの関係性。
うん、ああ、これ。
関係性というよりも一方的な感じなんですけど、ね、僕らがラジオをするきっかけになったのがグダラジ。
そうですな。
うん。っていうくらいですかね。
これだけで3回分ぐらい取れるんじゃない？本当に気持ち悪い思いです、
ね。そうですね。
うん。富谷さん、安さん愛してますっていうだけで、ね、3本ぐらい取れますよ。
うん、でそれから、テイルズシリーズで日本三大 RPG だったんです。意外です。
うん。
これはね、あまり深く追求されると、すると、されると、うん、かなり痛い思いをするので、
はい、
ギャグだなと思ってください。
うん、まあ、諸説ある中の一つなんですね。そうそう、うん。
日本三大 RPG といえば、FF、ドラクエ、あとは何みたいな、
うん、
定型文がずっとあるんですよ。
うんうんうん、
ずっとネット界隈をさまよってて、ね、
うん、
その中で、たまに当てはめちゃうのがテイルズ、うん、 だったりする人がいるんですな。
そうですね。
うん。それ習って、前回じゃないか。以前、放送した時にその言葉を使わせてもらったんですけど。うん、日本サーデ RPG といえば、というのではもうあと、好きなように、自分が各々思っている3番目を入れてくれればいいんじゃないかなと。
そうですね。
突っ込まれるととても困ります。
人によってはね、メタルマックスですっていう人いるかもしれませんよね。
幻想水光伝ですとかね。
ウィザードリーですっていう人いるかもしれません。
そうそうね。あと何でしょう。
あとは、何がありますかね。
天外魔境ですとか。
ああ、そうですね。サンサラナガですとかね。
サンサラナガで。大怪獣物語ですとかね。
ああ、いいですね。怪獣物語いいですね。
でしょ？
うん。まあ、シリーズ長く続いてるって言えば、まあ、テイルズとか、
うん、
まあ、定期的に出てるところが当てはまっちゃうんですかね。やっぱり、とりあえずね。
うん、そうかもしれないですね。
うん。まあ、シリーズ続いてるってことが、ブランド力と考えれば。
はい。
まあ、そうなると、まあ、正直な話、ポケモン入ってきてもおかしくないでしょうしね。
ああ、まあ、あれもそうですね。一応 RPG ですよね。
長いですからね、しかもね。
長いですからね。めちゃくちゃ売れてますしね。
そうそうそうそう。うん、
はい、まあ、ということですよ。
話半分でね。
そう、話半分で聞いていただければね。
邪馬台国の在りかはあったとかどこみたいなもんですよね。諸説ありますよね。
諸説ありますけれど。僕らの話をね、うん、話半分に聞いていただければなと。
そうですね。
思ってます。
完全に今回のその日本三大 RPG に関しては、
うん、
テイルズの今回の出来、ぐーたら先生のテンションを知った上での煽りですから
ですね。あ、そうですよ。
全くは話しませんけども。
うん、はい。
はい。
これからも配信楽しみにしています。
ぜひぜひ。
本当にありがとうございます。
よろしくお願いします。
励みになります。
そうですね。まあ、烈風さんが生具とグダラジさんの関係性というのもあるので、
うんうん、
一方的にじゃあまた声かけて呼んじゃうかな。
あ、呼んじゃう。
呼
びますか。
トークテーマも何も決まってないからあれだけど。
またクイズやればいいじゃないですか。ライダークイズね。あ、面白かったじゃないですか。
ライダークイズだけど、今、主力の藤宮さんがなかなか収録に参加できないから、ね。
ああ、そうかそうかそう
か、ね。俺らももう、両腕をもがれた、もう状態ですからね。めった打ちにされる。
来てくれみたいなです
よね。そうそう。ただ今ね、ヤスさんが、
うん、
まあその、アニメ関係にどっぷりハマってるので、
うんうん、
そこ関係で僕とヤスさんで殴り合って、
あ、
富山さんとぐーたら先生が冷ややかな目で見るっていう構図も。
なるほどね。
あ、やっと、やっさんどっぷりだしな。
ですね。うん、まあ、面白いかもしれないですね。
こういう風にね、一方的に慕ってる
感じ、うん。そう
です。はい。
はい。レップさんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひぜひお便りいただければと思います。よろしくお願いします。
うん、
はい。ということで、
はいはい、
今回、元生グラジオは長々と説明した上で、
うん、
一番最後にちょろっと、まあ、ライブ行ってきたんだけどねっていう話。
うん、
それから、
ライブデビューですよ。はい。
そうですな、レップさんのお便りと、
うん、
いう回でございました。
はい。
はい。じゃあ最後に。
うん。
電波組インク知ったきっかけは、まあ、実は別のアイドル。ビスというアイドルから知ったわけですけども、
うんうん、
まあ、そこからどっぷり、金髪のモガちゃんにはまり、
はい、
そこから PV を見たら、あら、ネムキュンが色っぽい、
うんうん、
そしてみりんちゃんが、うん、ゲーム好き&、ビュッフェあります、ホテルの朝食とかありますよね、
あ
れの皿付けの皿の盛り方のセンスが異常だというところで、
うん、
モガネムみりん推しになった生草と、
はいはい、ああね、
電波組インクにじゃ絡めて、
電波組インクに絡めて、
うん、なんとか、
以前、
はい、
高校の同級生で、例えば 友達が、俺、このゲーム、最近買ったんだけど、めちゃくちゃ面白い。マジで面白いって言ってる、
うん、
友達を見ると、うん、そのゲームが気になって、そのゲームを買っちゃうっていう子がいたんですよね。
はいはい。
思わずね、うん。それの系列で、
うん、
いや、この、俺実はあのアイドルすげえ好きなんだよっていうアイドルが、すごく気になるっていう人もいたんですよ。うん、同じ子でね。その、他の人が気になってるのを、めっちゃ気になって、
うんうん、
その人よりも、あの、一個飛び抜けて、
ハマっちゃうみたいな。
そう、ハマっちゃうみたいな感じなんですけど、それ系列で、今、電波組の PV 見てたんですけど、
うん、
あの、モアちゃんか。
はい。
モアちゃんばっか見てた、ぐーたらでした。
はい。
なんか、区切り悪いな。
いやいや、僕も、モアちゃん推しですんで。
うん。
そう、
なんか気になってる推しとかって言われると、やっぱその子気になっちゃって、ついつい見ちゃいますね。
うんうん、うん、うん。いや、モアちゃん可愛いもんな。
うん。
実際。
はい。
はい、ということで。今回長々とお話しさせていただきましたけども、ぜひぜひ、元生グラジオでは、はい、お便りも、
うん、あ
そのはい、
はい、
お待ちしております、
うん、
ツイッターのアカウントにいただくと、うん、何回も言ってますけど気づかないので、うん、元生グラジオの方のアカウントに送ると気づかないので、
はい、
ぜひあのブログの方のね、
そうですね、
メールフォームの方に、
はい、
お便りいただければと、
そうですね。
はい、
はい。文字数を気をつけてください。あの、一応書き込んだ後にコピペを取っておいていただけると助かります。
そうですな。テキストはどっかに貼っておいて。
そうですな。
で、送ると。
お手数かけますけども、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。